私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン、
アーメン。
21世紀に入った頃、日本福音ルーテル教会ではパワーミッション21と題して宣教力の結集を全教会で目指そうとしたことがございました。宣教力が個々の教会に分散され、それぞれが疲弊している現状を打開するために、宣教力の結集を旗印として掲げたのでありました。その一つの方策として、近隣の複数の教会が教会共同体を組むということによって宣教力の結集を図ろうと取り組んだことがございました。東教区でもいくつかの教会が教会共同体を組むことを目指し、それを実現してまいりました。しかし教会共同体を組んだからといって、それが宣教力の結集につながったかというと、必ずしもそうではないように思うのです。それぞれ教会の事情も異なるでしょうから、教会共同体を組んだといっても、年1回の共同プログラムを実施しているところはまだいい方で、有名無実の教会共同体も少なくないのが現状であります。私たち藤ヶ丘教会が属する城南神奈川地区は教会共同体作りに取り組み始め、地区内でもいくつかの教会が教会共同体を誕生させた頃から、地区全体としての活動を一旦休止し、年に一度だけ顔合わせ的な会を重ねてまいりました。牧師会もそれに合わせるように休止した状態が数年続いておりましたが、一昨年それを再開し、これまで年に数度会を重ねてまいりました。そして現在ではどのような宣教協力ができるかをまだ漠然とした状態でありますが、それが共通の課題であることを認識し、少しずつ検討を始めているところです。そしてその課題を今月末に開催予定されている地区会でも話題にし、地区としての宣教協力、さらには宣教力の結集への第一歩となればと願っているところであります。冒頭で宣教ということについて触れてまいりましたが、宣教という言葉の持つ意味合いが曖昧になっているところがあると感じております。宣教という言葉は漢字からするならば教えを述べるとなりますから、伝道と同じような意味と理解され、区別を難しくしているところがあるでしょう。宣教と日本語に訳されたのは19世紀になってからのことでありますが、当時教会の使命は教えを述べ伝えることと理解されていたためであったと言われています。しかし宣教というこの言葉の語源に触れてまいりますと、その意味がはっきりし、宣教という漢字を用いたのは少し誤解があったのだということが分かってくるのであります。宣教という宣教を意味する英語ミッションは、 ラテン語のミッシオから派生した言葉になります。そして聖書ではギリシャ語のアポステロの訳語とされているわけです。アポステロは使命を与えて派遣するという意味になります。アポステロの名詞は使徒と訳されています。今日主イエスによって弟子たちが派遣されているのですが、まさに彼らは使命を与えられて派遣されているという意味で使徒であると言えるでしょう。また主イエスは彼らに使命を与えて派遣しているのですから、聖書に見る宣教はその主語を主ご自身としているのだと分かるのです。私たち教会もまた弟子たちと同じように使命を与えられて派遣される群れであると言えるでしょう。日本福音ルテル教会は教会の目的について次のように明らかにしています。キリストの命に従って全ての人に福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。宣教が使命を与えて派遣することであるならば、今ご紹介した教会の目的は日本福音ルーテル教会の宣教について明らかにしていると言えるでしょう。それは伝道すること、教育すること、奉仕することによってなされる働きであるとしているのです。そしてこれらのことによってと続いているのですから、以上の伝道、教育、奉仕はあくまでも手段であり、目的とされるのは最後にある神に仕えるということにあるのです。神に仕えること、それが私たち教会の宣教であり、そのような使命を与えられ派遣され、それを実現するために私たち教会は伝道をし、御言葉を教え、奉仕するのであります。さて、目を転じて第2の朗読でお読みいただいたエペソの信徒への手紙1章3節以下を開いてまいりますと、キリストの名が繰り返されていたことに気づきます。第一に、神は私たちをキリストにおいてとあり、第二に、キリストにおいてお選びになりました。そして第三に、イエス・キリストによって神の子にしようと。この後も御子という形で、神がその愛する御子によって、私たちはこの御子においてと続いているのであります。今日のこの日課を簡単に言いますと、おおよそ次のように言われていることがわかります。神はキリストにおいて私たちを祝福で満たし、キリストにおいて選び、キリストによって神の子としようとし、キリストの血によって罪が許されたのだと言われているのです。神はキリストによって私たちを愛し、祝福し、選び、許されることに熱意を持っておられたということがわかるのです。そしてこのキリストを頭とし、私たちは一つに、このキリストのもとに一つにまとめられるというのです。私たちは自分のうちに何らかの、自分のうちにある何らかの理由から祝福されたのでも、選ばれたのでも、まして 神のことをされるのでもなく、許されたのでもなく、理由はただキリストによるのだと聖書は繰り返して言っているのです。このことから私たち教会もただこのキリストのもとに一つに結ばれ、キリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えるのです。以上のように教会の目的、もちろん教会とは建物のことではなく、私たちの交わり、私たち一人一人の集まりのことでありますが、私たちが集められている目的は福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛の奉仕をなすという手段方法を通して、私たちが神に仕えることにあるのだと言われているのです。ルーテル教会では教会について全信徒の集まりとしておりますから、私たち藤ヶ丘教会における宣教の結集、宣教力の結集、すなわち私たち一人一人に与えられている使命である、伝道、教育、奉仕を通して神に仕えること、そのために派遣されていること、これこそが藤ヶ丘教会の宣教力であるのです。一人一人の宣教力の結集と聞いて戸惑われる方もおられるかもしれません。宣教は牧師や役員などがするものであって自分ではない、そもそも自分は結集させるような宣教力など持ち合わせていない、そのように思えるのです。しかしパウロは、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさいと語る。能力がある者が弟子として召されたのではなく、小さく足りない者こそが選び出されたのだと言い表しています。その理由は、神の前で誰も誇ることがないためだと言われています。こうして人はただ神を誇りとするのであります。また今日派遣される12人はその手に何も持たないように命じられていることがわかります。つまり聖書から知らされる宣教力とは、それぞれの能力でもその手に十二分に持ち合わせている何かでもないのである。かえってその手に持ち合わせていないということに、その手に何か頼るものを持たないということに、宣教力の鍵があるということを聖書は明らかにしているのであります。宣教と訳される英語ミッションには、ミッシオという語源があり、それは使命を与えて派遣するということでありました。そして英語のミッションにはもう一つの語源があると言われています。それはラテン語のミッテレという言葉だそうです。ラテン語のミッテレは送る、使わすという意味になります。そして辞書によるならば、宣教を意味するミッションという言葉は、第一に派遣という意味がき、そして第二に使命という意味を持つとされているのであります。つまりキリスト教宣教は、主が私たちに 使命を与えて派遣することにあるのですが、大切なことは使命を与えられた私たち、そして私たちの能力や努力、力量というものにではなく、あくまでも派遣する主が全てであるということであるのです。今日の福音の日課で、使命を与えられて派遣される弟子たちは十分なものを持たずに使わされています。この事実は同じように派遣される彼らにではなく、派遣する主に全てがかかっていることを私たちに教えるためではないでしょうか。今日新たに使命を与えられて派遣される私たちも、また何も持たないこと、この世的には足りないものでしかない、そういう存在であることがあえて求められ、そのまま派遣されていくのであります。私たちの宣教力についても、私たちがいかなる能力を持っているかどうかが問われているのではないのは、私たちを宣教へと派遣する主が私たちの全てとなるためなのです。つまり私たちの宣教力とは、私たちのうちにある何かなのではなく、その手にある何かなのでもなく、あなたに出会い、あなたを愛し、あなたを必要としておられる主ご自身に他ならないんです。最後にミサという言葉に触れたいと思います。ミサは礼拝を意味する言葉でありますが、その語源も派遣を意味するミッシオに共通するのだそうです。このことから、主ご自身が私たちを集め奉仕してくださるこの礼拝の時こそ、私たちが使命を与えられ派遣されるその時であることがわかるのです。言うなれば、私たち藤ヶ丘教会の宣教力の結集とは、この礼拝の場に私たちが一人一人がキリストによって集められ、ただキリストのゆえに一つとされる、このことなのであります。私たちが礼拝を大切にし、集められて御言葉と聖霊の交わり、また聖餐の恵みをいただくこと、これが私たちの宣教力の結集なのであります。そして私たちはこの礼拝のために御言葉によって使命を新たに与えられ、派遣されていくのです。私たちの手には十分なものはないように思えるかもしれません。自分自身をふさわしくないと思えるでしょう。しかし何もない私たちを通してこそ、主は十分に働かれ、私たちの宣教の力となられるのです。この神の驚くべき宣教の力こそが全てである。小さく足りない私たちのうちに、キリストによってその力は働くのです。この宣教の力、私たちに使命を与え派遣される主の力が、私たちの毎日の生活における足りなさ、不安、恐れというものを通して働かれます。再び礼拝に集められるその日まで、新しい主の生活も私たちの宣教力である主が共におられますから、私たちは足りなさも嘆きの要因をも抱えたまま、喜んで生きることができます。 できるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の思いと心とキリストイエスにあって守るように。